その時、エラムの子孫の一人、エヒエルの子、シカヌヤがエズラに答えていた。私たちは、私たちの神に対して、不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかし、このことについては、イスラエルに今なお望みがあります。今、私たちは、私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。エズラは神の宮の前を去って、エルヤシブの子ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず水も飲まずにそこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪を嘆き悲しんでいたからである。そこで彼は、捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにと、ユダとエルサレムにお触れを出した。それには司たちは長老たちの勧告に従って3日のうちに出頭しない者は誰でも、その全財産は清絶され、その者は捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていた。それでユダとベニヤミンの男は皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不信の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。
今年初めて礼拝に、ここの礼拝に来られた方、また初めてお越しくださった方々、心から歓迎いたします。いつもの通り、イスラエルが寝る時も起きる時も道を歩く時も唱えていた申命記の6章の4節をご一緒に、日本語とヘブライ語でまず唱えましょう。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。シェマイスラエル、アドナイエロヘイヌ、アドナイエハド。そしてイエス様に対する信仰告白、マタイの16章の16節、あなたは生ける神の御子キリストです。このあなたは私たちの神、あなたはただ一人である、この告白はとても重要な告白です。天地万物をお作りになった神は一つで、それは他の神々とは比べ物のないほど偉大であるということもありますけれども、そういう他の神々との比較ということではなくて、もっともう神は一つである、他にはいないという、そういう告白であります。この方がこの天地万物をお作りになり、そして私たちはその方が 私たちと契約を結び、愛してくださり、祝福してくださる、私たちはその方に生かされているという、その守りの中にあるという、そういう信仰告白です。さて、今日は先週の続きでありますけれども、聖書の中でも非常に厳しい箇所を取り扱うことになります。これは、もうここに書いてある通りのことをお話ししてまいりますけれども、エズラ記9章10章からお話ししていきますが、これはイスラエルの、4000年の歴史の中でも非常に重要な大きな転換となった出来事であります。もう一度振り返りましょう。イスラエルは神様と、唯一なる神様と契約を結んで いました。その契約、私を神として私だけに仕える、一切の偶像は礼拝しない、そしてその主に仕えるものは祝福される、しかし、偶像を礼拝し他の神々を拝むようになれば災いを受ける、そして国を失ってしまうということでありました。で、このイスラエルの民、しかしモーセ以来ずっと偶像礼拝を繰り返してきて、ついにその国を滅ぼすことになってしまいました。しかしこの神様との契約の家に決してイスラエルは見捨てられることはない、一方的な恵みを受けました。恵みによって彼らは再びその国を再興する、消失してしまったエルサレムのこの神殿を再建して、新しくスタート、再スタートさせていただく、そういう恵みを受けました。彼らはバビロン捕囚から帰ってきて、そしてクロス王の恵みによって、エルサレムに帰ってきて神殿を再建することができたわけです。その前に、先週お話ししましたように、エレミヤによって、あなた方は確かにバビロン捕囚になったけども、70年が経てば帰ってくることができると、その約束に信頼し、そしてまたエレミヤが語っていた通り、そのバビロンの地で家族を作り、また家を建て、畑を耕し、そしてその誠実に生きていく、そして自分たちを滅ぼしたバビロン、憎きバビロンではありますけども、絶対にバビロンをの人々を呪わない、イスラエルは祝福するのだと、祝福するために選び出された民であるから、そのバビロンであっても祝福する、そういうイスラエル人、ユダヤ人たちがいて、そして70年の時が来て、この恵みを受けてエルサレムに帰還することができたわけでありました。しかしそのバビロン捕囚の70年が過ぎ、そしてさらにこのエルサレムに帰ってきて神殿も再建できて、そのまたさらに70年が経った時に、ユダヤ人たちはまた同じ罪を繰り返そうとしたわけであります。その場面が9章10章であります。その時に後から帰ってきたエズラ、律法学者でありますけども、イスラムの時代の律法学者と違って、その聖書の言葉にしっかり基づいて、そしてこのユダヤ民族をもう一度主の前にまっすぐに立て直そうとする、そういう人物でありました。彼も他の人々、祭司やレビ人たちを率いて、そしてエルサレムに帰ってきたわけであります。そしてそこで見たのは何か、それは先に帰還していたユダヤ人たちが、主が絶対に契約を結んではならない、婚姻関係を結んではならないと言われていた外国の、つまり異教徒の偶像礼拝をする、そういう民と結婚をしていた、そこで家族を作っていた偶像礼拝者をまたエルサレムに持ち込んでいたということであります。この ソロモンの時からこの女性を通して、その結婚を通して異教がエルサレムに、イスラエルに入り込んで、そしてその自分たちの唯一なる誠の神を忘れて偶像礼拝をすることになってしまった。そしてそのために神を怒らせて国を滅ぼしてしまった。しかし恵みを受けた、神様から憐れみを受けたにもかかわらず、また同じ罪を犯しているということであります。9章のところ一節を見ますと、イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリジェ人、エベソ人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき、つまり偶像礼拝をする国々の民と縁を断つこともなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と交え合ってしまった。代表者たちもそんなことをしていると。で、そのことを見て3節、このエズラ、私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜いて色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方のさすがの時刻まで色を失ってじっと座っていた。大変な衝撃、ショックをエズラは受けたわけです。国を滅ぼしたにもかかわらず、主は憐れんでくださって国を再興させてくださった。一方的な恵みを受けた。その恵みを味わって70年経ったらまた同じことを繰り返そうとしている。使徒の契約を破って異教徒と偶像礼拝者と結婚している。この髪の毛も引き裂いて、その引き抜いて、ひげも引き抜いて、これは大変な痛みだと思いますけれども、それは彼自身の心の痛みを表した。衣も引き裂いた。もう心が引き裂きそうになるということを表現している。先週お話ししましたように、恵みで始まって、神様の一方的な恵みと憐れみで始まって、そして恵みで進んでいって、恵みで完成させられる、そうなってきた。それを自らイスラエルの民は自分で放棄しようとしている。主の恵みを一方、逆に神に逆らって放棄してしようとしているわけであります。そのことを正面からエズラは見据えて、そして民の前で、民を代表して、国を代表して、このような痛みを表したわけです。しかし希望があった。その人々が集まってきて、そしてこの10章ですけれども、エズラが神の10章の一節、もう一度見ますね。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いたとあります。そしてこの人々は自分の不審の罪を告白するわけであります。この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの方にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してくださいとエズラに向かって言ったわけであります。そして10章の10節、祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不審の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今あなた方の父祖の神主に告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさいと言うんです。誤解なく聞いてくださいね。この外国の女、この意味は、外国の女というこの意味は、偶像礼拝をする異教徒という意味であって、ただ単に外国人の女という意味ではありません。 偶像礼拝をする女から離れなさいという命令を出すわけであります。皆さんこれ すごいことでしょ。今このユダヤ人はもう外国の女性、その偶像礼拝をする女性たちと結婚して、そして子供をもう生まれて家族を成しているわけです。その妻と子供たちをこのエルサレムからユダヤから追放する、つまり本国に彼女らの国に返すって言ってるんです。離縁して返すって言ってるんです。これね、普通こんなことはありえないことですよ。で、人間的に考えればなんでそこまでこんな非常なことを、残酷なことをするのっていうふうになってしまいます。どこに心があるんだ、人間の心があるんだというふうなことにもなりかねないでしょう、おそらく。しかしね、そういう捉え方、人間中心的なヒューマニズムで捉えないでください。今イスラエルはこのことをもう何百年も前にずっとやってきて、それで自分たちの国を滅ぼした、民族を滅ぼした、自分たちのこの民族の滅亡をもたらしたわけであります。それにもかかわらず神様は憐れんでくださって、もう一回スタートすることができるようにしてくださった。これも大いなる恵みを受けた。しかし同じ罪を、偶像礼拝をこの国に持ち込もうとしている。イスラエルは世界に祝福を広げていく神の選びの民です。この民族がいなくなったら、神の民がいなくなったら、神の国の祝福はもうここで途絶えてしまう、そういう世代に来ているんです。エズラもそう言っています。こんなことをしていたら、今度こそは我々ユダヤ民族はここで全部断ち切れてしまう、なくなってしまう。これをこの時のユダヤ人たちは曖昧にしなかったんです。彼らはそりゃ痛みを負いました。自分の愛する外国人といえば、その偶像礼拝者といえ、妻です、子供です。でも痛みを負って悲しみながら、心に血を流しながら、それでも妻と子供たちを離縁し帰国させたんです。同じことを繰り返してたら、これをずっと繰り返してたら、この妻や子供たちだけではない、この民族全部滅んでしまう、完全に滅んでしまう。彼らはこうして偶像礼拝を自ら断ち切り、主だけに仕える決心をしたんです。心の血を流したんです。イスラエルの歴史の中で、モーセから数えてもおよそ3500年の歴史の中で、およそ1000年ぐらいはユダヤ人は何度も何度も偶像礼拝を繰り返してきたんです。実はしかし、このことを契機に、このような痛みを持って大決断をしたこの結果、イスラエルはもう二度と偶像礼拝をしなくなったんです。今から2400年前です。それ以来彼らは一切偶像礼拝をしない。自分たちのコインにもカフェにも、もう人の像を刻まない、一切人の像を作らない、描かないという、そこまで徹底させて偶像礼拝から離れて、そして唯一まことの神だけを礼拝する。主は私たちの神、主はただ一つである。このエハドっていうのは一つである、その目には見えない一つのある神様だけを礼拝するという、そういう生き方を明確にさせたんです。アブラハム、先祖アブラハム以来4000年、この今から2500年前に決断したことが、このユダヤ人を決定的にさせたということです。だからこれは本当に大きな痛みだったということであります。 これをエズラがやった。髪の毛を引き抜いて、ヒゲも引き抜いて、衣も引き裂いて、断食して、これをやった。そしてそれに他のユダヤ人の民も応答したということです。でももちろんこれに反対したユダヤ人もいたんですと書いてあります。それに反対した。でも彼らもその自分の家族を捨てられないで、でもこの国を去った、つまりもうユダヤ人であることをやめたんです。神の民であることをやめたんです。神と契約を結んでいた、その契約の外側へ出た、つまりはっきり言えばもう義ではなくなった、神の民ではない、それを自ら選んだということです。でもほとんどの民はこうしてユダヤ人、神との契約の民であるということを選び取ったんです。選び直したんです。それがこの事件でありました。さて、このことが私たち、クリスチャンである私たちに対しても語られていることであります。後半はそのメッセージです。もう一度私たちは、この一つのある神様につながっている、主につながっている、絶対に偶像にはつながらないという決断を新たにしていきたいんです。私たちはクリスチャンになりました。クリスチャンになるということは、この唯一誠の神を信じ、そしてイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる、その生き方、そして一切偶像は礼拝はしないという、そういう姿勢に立つということです。しかしね、私たちどうしても、私も日本人で、このいろんな偶像に縛られることがあるわけですよ。で、私たち目に見える偶像はもはや礼拝しないでしょう、おそらく。お守りも持ってないでしょ、皆さん。あらゆる偶像に関わることを私たちは排除しました。でもね、私たちの心の中に偶像っていうのは救うんです。今日、イエス様の時代のギリシャ、ローマ時代の数々あるその偶像の中で4つの偶像を特にちょっと皆さんにお話したいと思っています。聖書にも出てくる偶像です。一つはマモンの神です。マモン、これお金という意味です。これがお金のが私たちの偶像になる。お金がすべてとは言わないんだけども、お金が結構重要で、私たちの心をお金で縛られるということが起こる。それはもう説明することはないでしょう。お金で動かされてしまう。もう一つはアポロディーテ、ビーナスと言ってみる。聖書の中ではアルテミスがそれにあるかもしれません。要するにエロスの神です。まあ、豊穣の神、性愛、その情欲の神、美の神であります。これがこの国の、あるいは世界を、このアポロディーテというこの偶像神が支配している。いや、誰も、皆さんね、名前を挙げて、そのマモンの神とかアポロディーテの、そんな名前を挙げては拝んではいませんよ。しかし知らないうちに心が中に、このマモンの神やアポロディーテというその神々が心の中に救ってるんです。そしてこの神々に動かされていく。私たちがテレビを見、またメディアを見たら、こういう神々が動かしているということが、日本人を、世界の人々を動かしているということがよくわかる。トランプ大統領の、さまざまなことを聞いてても、やっぱりこのマモンの神、アポロディーテの神っていうのは出てくるわけですよ。三つ目、マールスという神です。マールスという神は、これ軍事です。武力です。権力です。それを司る。つまり権力を求める。支配欲です。マールスって。そういう神、ローマの神です。そして四つ目、バックス、あるいはバッカスと言われます。ご存知でしょう。お酒の神です。で、このお酒の神っていうのは、もちろんこのそのままお酒そのものですよ。でも皆さんもこのニュース見てて、このお酒でどれだけ大変なことが起こっているか、交通事故、酔っ払い運転、これぐらい大丈夫だということで、どんなに悲惨な事故が起こっているかということ、またそのお酒にその支配されて、その地位ある人々、その政治家であったり、あるいは社長さんであったり、あるいは学者であったり、学校の先生であったり、そのお酒のことでハレンチなことをして、自分の地位を、人生をそれで棒に振ってしまう、そういう出来事が数々ありますよ。お酒に支配されてしまうんです。 酔わせられるんです。そして私たち日本人を酔わせているのはそれだけではありません。いろんなものがことが私たちの心を酔わせてしまう。それがギャンブルであったり、あるいはゲームであったり、それが人々の心に作って、そして人々の人生を台無しにして壊していくということが起こっている。マモン、アブロディーテ、マールス、バッカス、他にもいろいろあるでしょう。でも、ね、皆さんね、この国 の、 その学者たちやそれから知識人の人たちは、これからの時代はこういう多神教の時代なんだ、一神教、つまりこのキリスト教のような唯一なる神を信じているその宗教っていうのは、それは非寛容で人を認めない、戦争したがる神、そういうふうに宗教だと言うんです。とんでもない間違い、とんでもない誤解をしている。そして多神教こそが、この日本の多神教こそが、世界の多神教こそが世界を救うんだと言ってる。しかし結局この多神教、多神教と言ってるけど、彼らがこうして拝んでる偶像っていうのは、こういうこのお金の神であったり、そして性愛の神であったり、軍事力の神であったり、権力の神であったり、お酒の神であったり、そういう神々に支配されるということなんですよ。これが多神教なんです、実は。そうやって人々をダメにしていってるんですよ。これが世界を救っている偶像なんです。皆さん、私たち他にもね、仕事が神になってしまう、24時間仕事といつもつながっているということ、これも偶像が、仕事が偶像にもなるということが起こります。1週間毎日24時間仕事中心だけで動いているんだったら、そしてこの主の日に休まないんだったら、休みを取らないでずっと行くんだったら、それは仕事の奴隷であります。皆さん、最近こんなニュースお気になりませんでした？フランスでね、つながらない権利法ってのはお気になったことないですか？つながらない権利法、それは何かというと、この日曜日とか、まあ、仕事が、その会社が休みの日には絶対に会社からメールが来ない、電話もかかってこない。だから休みの時には絶対に会社とはもう一切つながらないという法律がフランスでできたそうです。でね、これ結構時々見てたら、やっぱり休みであってもちょっと何かがあったら会社からメールが来たり電話が来たりして、そしてそれにそれを仕事をさせられるっていうことが普通に起こってますよね。あ、もちろんね、皆さんね、これもう非常時はしょうがないですよ。特にこの教会の自衛隊の方がいらっしゃいますけど、もう何か自衛隊のことで何か起こった時に、それ休みだからって行かないとかね、あれ消防士とか警察なんかそういうことがあって、それで行かない、それはちょっとありえないでしょうし、お医者様もそういうことが起こるでしょう。非常時ってのはもちろんあるだと思います。でイスラエルもそうですよ。安息日にはもう一切働かないっていうことにしてたんだけど、他の国から攻められた時に一切その働かなかった。そしてそのエルサレムが陥落したことがあったんですよ。だ、安息日一切働かないから、戦争しないから。でもうその時から、まあ、今から2200年ぐらい前の話ですけど、その時からイスラエルもそういう非常事態は安息日であってもそこの時は動くっていうふうに決めましたけども、でもね、まあ、普段普通のことでそうやって会社ともつながらないっていうことです。そういう言い方、そして特に私たちクリスチャンはその時は会社とつながらない、仕事とつながらないで、主の前に、はっきりと主の前に出ていくという、そういう時間をしっかり取るということです。いや、それだけではありません。私たちはもちろんその日常生活でその仕事をしながらでも主といつもつながっているということ、主とつながり、そして偶像とつながらない生き方をするということです。これが私たちの生き方であります。9章の14節でエズラはこう言っています。あなたは主よ、あなたは私たちを怒り、ついに私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされると。つまりこれね、私たちいい加減に考えている、そんなことはなさらないだろうと。しかし この甘えていたならば、罪を犯し続けて甘えていたならば、私たちを立ち滅ぼし、生き残った者、逃れた者、否者、全くいないようにさせられるというふうに言っているんです。もう一度私たちは主の前に出る。そして私たちの心の中に救っている偶像、先ほど語ったようなさまざまな偶像、これくらいいいだろうというふうに言ってたら、足を救われます。異教、この前の外国人と結婚する、この時代異教徒と偶像礼拝者と結婚する、まあ、それも禁じられています。確かに罪です。でもそれがやがて偶像礼拝につながっていく。そして主なる神様、ただ一つなる神様は、目に見えない神様は偶像礼拝を最も嫌われるということを、私たちは心に銘じておかなきゃいけないということです。で、私たちは結構ね、本当にいろんな偶像を作り上げるんですよ。私は最近って言いますか、ここ1年ぐらいで知った偶像っていうのがあるんです。私 の, 中にもある偶像だったんです。それはね、どういう偶像かというと、神とは何かっていう偶像を頭の中に作るんです。神とは聖書のこうなければならないっていうこと、そういう 神の概念を頭の中に作るわけです。そして実際にの生活の中でこんなことが起こったら、これは神ではないっていうふうに言い始めるわけですよ。そんなの神ではないと、あなたが本当に神なんだったらこうあるべきじゃありませんかっていうふうに言い始めるわけです。これね、私たちが自分の頭の中に作っていて、そういう神観を作って、それに合わなかったらこの聖書の神を受け入れないっていう、なんでこんなことされるんですかっていうふうに疑いを向けるっていうのは、それは自分の頭の中に作った偶像なんですよ。はっきり言うと、この今までの欧米の神学っていうのは、聖書から切り離して、聖書の具体的なその神から切り離して、その神の性質、属性だけを頭の中にこう作り上げて、自分の神を作り上げて、そしてその作り上げた神間でお互いに論争してきたのが、この今までの神学なんですよ。そうやって分裂を繰り返してきたんです。皆さんね、その聖書の中でこの神様っていうのは、いつも具体的に登場しているのであって、抽象的には登場してこないんですよ。概念の神様じゃないんです。具体的に生身の神様がいつも出てくるわけです。で、その中でどういうふうにして当時の人々が出会ったかということが書いてあって、で、出会った人 で人で違う、この理解といいますか、現れ方が違うので、その聖書のある箇所の神様とこの別の箇所の神様とが矛盾しているように聞こえることがあるんです。で、それは当然なんですよ。でも神様の方では矛盾してない、人間の側で矛盾してるだけのことなんですよ。だからそれをそのままありのままの神様として受けるのが私たちの信仰なんです。もっと言いましょうか、千春自分の夫の名前を言っていいかなはい、用途は、自分の夫を用途はこういう人でなければならないっていうの頭の中で作り上げてね、そしてそれに合わなければこの夫を批判し始める。これは頭の中で作った夫の概念に合わない、目の前の夫これは偶像を作ってるんです。いや、みんなそうですよだからそれを、そういう矛盾があってもそれをそのまま受け入れて愛していくと、これが偶像礼拝じゃない生き方です。私もこれつくづく最近年取ってきて、私の妻はこうでなきゃいけないっていう、妻玲子はこうでなきゃいけないところ、年取ってきてね、まあ、お互いにそうなんですけども、ボロがいっぱい出てくるわけですよ最近ボロって、確かにもう記憶が曖昧になってきて、そういうちょっといろいろ失敗をしてしまう。でも私の妻のはこうでなければいけないというところで妻を判断すると、やっぱりね、きつく当たってしまうんですよ。自分の頭の中に作り上げてしまう、そういうものがある概念のような。 目の前の夫であり妻である生身の夫妻を受け入れ愛して、そして良い関係を築いていくっていうのが、それが偶像礼拝から解放されている生き方でもあるわけです。それを私たちは神に対してそういうふうにしてしまうということが起こってしまうわけですね。教会についてもそうです。教会という概念を作っちゃいけない。ここに生身にある、ここにあるが、それはいろいろ人の人たちが集まっているので、時には失敗するし、時には罪も犯すかもしれない。しかしそれが教会で互いに許し合い、ここに一緒に生身で一緒に生きている、一緒に家族を作っている、その教会、これが私たちの教会であり、それを育てて、そしてその中で育ち、また良い関係を作り、許し合って作り上げていくのが、これが教会。勝手に頭の中で教会とはこうなきゃいけないという、そういう概念に作っていくのではないということですよ。そういう生き方をどうもユダヤ人たちは聖書の中でしてきているですね、そういう偶像から解放されていくという生き方、このでも私たち、その神様のこのとの契約を結んで、その契約の中で生きてて、こんな偶像礼拝してても大丈夫だっていう、そういう生き方をしてきて、まだまだ大丈夫だと。でこのやっぱり70年経った、帰ってきて、その神殿も再建されて70年経って、そして平安になってきた時に、人々はこういうことをして平気になってしまっていた。大丈夫だ、決してこうしてもまだ神様は助けてくださる、大丈夫だっていう生き方をしてきた。でもはっきりとエズラはこれはおかしい、間違っている、同じことを繰り返してはならないということであります。もう一つ最後に言っておきます。皆さん、このユダヤ人たちは、自分たちが神様の その命令を破って偶像礼拝を繰り返しながら、それでも大丈夫大丈夫って言って、何百年やってきて、結局国を滅ぼしたわけでしょ。でもね、こういうことにってもうすぐ陥りやすいって、東北の地震があって、もう6年になろうとしている。そしてあと3年後には2020年東京オリンピックが来ると。でこの国に、東京には地震が起こらないっていうふうに思い込んでいると。そしてこの東京オリンピックに向かってどんどんどんどん行くけども、ほとんどメディアでこの東京に地震が起こったらどうするんだっていうようなことはほとんど出てこないですよね。みんなそのことについては触れないんです。見ないようにしてるんです。人間というのは見たくないことは 見ないようにする、考えたくないことはもう恐ろしいから考えない、そのまままっすぐ前に向かって目をつぶって前に進んでいくというようなことをしてしまう。見ないふりをしぬ、知らないふりをしてそこに没頭してしまう。自分の時代にはそんなこと起こらないと勝手に思い込んでいくわけですよ。でもまあ、もう前から言ってますように、2011年3月11日に起こってから、あの時から30年以内にこの東京に大地震が来る確率は 75% と言われているわけですよ。それからもう6年経っているわけです。6年はまあこうして無事に過ぎた。でもう24年ですよね、まあ、もちろん数字で言えることではないかもしれませんけど、あそこから言えば24年ですよ。24年以内に大地震が起こる確率っていうのは 75% というふうに言えるわけです。でも大丈夫だ、東京オリンピックまでは起こらないと勝手に思い込んでいるわけです。これ恐ろしいことですよ。エズラはこの事態、民がやっていることを正面から見据えて、髪の毛を抜いて、ひげを抜いて、衣を裂いて、そして色を失って断食して、主の前に罪を告白して悔い改めると入っていったわけです。そしてきれいに彼の時に断ち切った、千年続いた偶像礼拝を断ち切った、新しいイスラエルが始まったんです。今もう一度私たち、確かにイエス様を信じているけども、もう一度この自分たちの心の中に救っている神々、マモンの神、アポロディーテの神、マールスの神、バッカスの神、さまざまな偶像をもう一度きれいに取り除く、そういう作業を一つ一つしていきたいと思うんです。 時間がかかる痛みもあるでしょう。でももう一度私たちは神の国に生きてるんだ、神の国の中にとどまる、主につながっているという、偶像からは断ち切られているという生き方をしたい、そして祝福されたい、そしてさらに祝福するものとして私たちは教会を立て上げていきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、このエズラがしたことを私たちはもう一度私たちのこととして見たいと思います。歴史的な、イスラエルの歴史の中で歴史的な大事件でありました。私たちももう一度この自分自身の人生を振り返り、エズラを心に迎えたいと思います。心の中に作っている、私たちもまだ気づいていない偶像を断ち切り、そして主とはっきりとつながり、主との間にある一切のものを断ち切っていく。どうぞそのような決断へと私たちを導いてください。私たちがしっかりと神の国の祝福の中にとどまり、そしてずっとこれからも祝福の民、祝福する民として教会を立て上げていくことができますように。今どうぞお一人お一人自分の心を探ってください。痛いことだと思います。私自身も痛い。でもこの当時のユダヤ人たちが激しい痛みを感じながらつながりを断ち切った、そのことを思い、今自分自身の心を探ってください。聖霊様、あなたがエズラです。エズラの役割を私たちに、聖霊様どうぞなしてください、示してください。勇気を出して実行してくださいと言ったあの死ぬかのように、聖霊様、私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。あの時代大きな変革があったように、私たちの人生においても大きな変革となりますようにお導きください。ご一緒に主としていたすべてをお捧げしましょう。
していた。